77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。4月2日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ4月になりました。また4月からもこの時間を楽しんでいただきたいと思います。 BGM も新しくなりました。どうぞよろしくお願いします。さて今日のオープニングナンバーは、先日グラミー賞を取りましたよね。ビリー・アイリッシュで No Time To Die をお届けしました。まあ、007シリーズの新作 No Time To Die の主題歌で、映画未公開にもかかわらず第63回グラミー賞で最優秀映像作品楽曲賞を受賞という快挙。まあ、ますます映画楽しみになりますよね。まあ、彼女はこの曲を手掛けるのはあらゆる点でクレイジーだった。この伝説的なシリーズの最新作の主題歌を手掛けるのは非常に光栄なこと。ジェームズ・ボンドは史上最高の映画シリーズよと語っているそうです。まあ、今回ボンドを務めるのは前作に引き続きダニエル・クレイク。私はですね、もうボンドの中で彼が一番大好きなんですよ。まあ、彼の最後のボンド役になると言われている他にも、さらに悪役にはボヘミアン・ラプソディでフレディ・マーキュリーを演じ、アカデミー賞主演男優賞を取りましたよね、ラミ・マーレックが務めているというお楽しみポイントいっぱい。倍の映画007 No Time To Die は2021年公開予定ということで、番組でもご紹介したいと思いますので楽しみにしたいと思います。さて今週も音楽そして映画の話題で30分皆さんと楽しみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。さて早速映画ご紹介していきましょう。映画水を抱く女。ベルリンの都市開発を研究する歴史家のウンディーネは、アレクサンダー広場に隣接するアパートで暮らしながら博物館でガイドとして働いています。まあ、彼女にはヨハネスという恋人がいるんですが、このヨハネスが別の女性を好きになってしまい、そのことでウンディーネは悲しみに暮れてしまうんですよね。まあ、そんな彼女は優しくて愛情深い潜水作業員の男性クリストフと出会い、まあ、2人は強く惹かれ合い、新たな愛を育んで幸せな日々を送っていくんですが、まあ、ウンディーネが何かから必死に逃げようとしているような違和感をクリストフが感じ取ったことをきっかけに、ウンディーネは自分の宿命に直面することになるという東ベルリンから来た女のクリスティアン・ペッツォルトが監督脚本を手掛けた水の精ウンディーネの神話をモチーフに描いた恋愛ドラマです。婚約者の友人のパウラ・ベアがウンディーネを演じていて、第70回ベルリン国際映画祭で最優秀女優賞を受賞しています。まあ、物語のバックに流れるバッハの旋律が何ともこう物語をこう引き立てているところが印象的でしたし、まあ、私はウンディーネの神話のことは全く知らずに映画を鑑賞したので、まあ、ウンディーネの神話を勉強してから見るとまた違った視点で映画を楽しめるんじゃないかと思いました。まあ、ベルリンの街を舞台に繰り広げられるミステリアスなドラマに魅力を感じました。映画水を抱く女は全国順次公開。長崎はまだこれ公開がですね決まっていないので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。 ミカのフラワーシネマ。引き続き最新作映画ご紹介していきます。劇場版シグナル長期未解決事件捜査班。シグナル、テレビドラマでご覧になっていた方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。もともとは韓国ドラマ愛の不時着などで知られるスタジオドラゴンと、世界的に高い評価を得ている制作会社 A ストーリーが共同で手掛け、韓国で数々の賞を受賞した傑作ドラマシグナルを2018年に日本でリメイクし、放送後ギャオアワーズ2018を受賞し、テレビ見逃し部門で年間最もユーザーに支持されたテレビ番組に選ばれたりと、テレビ放送だけではなく配信でも高い評価を得たシグナル長期未解決事件捜査班がオリジナルストーリーでスクリーンに登場します。現在を生きる刑事サイグサが過去を生きる刑事大山と一台のつながるはずのない無線機を通じて協力し、新たな未解決事件を解き明かすということで、今回の映画のあらすじですけれども、舞台は2021年の東京。高速道路で突然ハイヤーが暴走し、政府高官が交通事故死してしまいます。三枝、桜井たちはこの事故はもしかしたら仕組まれた事件かもしれないと疑う一方、2009年の東京でも政府官が相次いで交通事故死していました。ここでも警察が事故として発表する中、大山だけは事件性を疑っているんですよね。そんな時、つながるはずのない無線機が再びつながり、三枝と大山は事件に立ち向かっていきます。三枝と大山は無事に事件を解決し、現在で出会うことができるのでしょうかという物語です。テレビドラマに引き続き、三枝を坂口健太郎さん、大山を北村和樹さん、桜井を吉瀬美智子さんが演じています。実は私はドラマを見ていたかったんですけれども、もう本当に十分映画楽しめました。もう面白かったですよ。なんかよくできた話なんだろうと、こう現在と過去で無線機を使って事件を解決していくっていう設定がまたいいし、最後の最後まで目が離せない展開に2時間あっという間でした。劇場版シグナル長期未解決事件捜査班は4月2日から東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は映画サンドラの小さな家。シングルマザーのサンドラは虐待をする夫の元から逃げ出し、2人の幼い娘たちと共にホテルで仮住まい生活を送っていました。公営住宅には長い順番待ちだし、いつまでもホテルにいるわけにはいかず、どうしようと思っていた。そんなある日、娘の寝る前のベッドサイドストーリーからヒントを得て、小さな家を自分で建てようというアイディアを思いつきます。そしてサンドラはインターネットでセルフビルドの設計図を見つけ、実行しようとするんですが、土地、資金、人材と足りないものだらけで途方に暮れていたところ、サンドラが働きに行っているところの雇い主のペギーが、どうして相談してくれなかったのと土地と資金の提供を申し出てくれたことを皮切りに、買い物先で偶然出会った建設業者のエイド、仕事仲間のエイミーやその友人たちなど、少しずつ協力者が増えていき、小さな家を作っていくんですが、元夫の邪魔が入ったりと、こう果たしてサンドラは自分の人生を再建することができるのでしょうかという物語です。サンドラを演じたアイルランドの新星とも言われているクレア・ダン、彼女はこの映画の企画脚本も務めているんですよね。映画の中でメハルという言葉が登場するんですが、この言葉の意味はみんなが集まって助け合い、結果助けられるというアイルランドの昔から伝わる精神で、この物語のキーワードにもなっています。人は決して一人では生きていけない、でも寄り添い助け合うことで成し遂げられることもある ということも改めて感じさせてくれるし、この映画でサンドラが助けられるだけではなく、その周りのにいた人たちそれぞれの助けにもなっていくという、まさにメハルの精神が宿っている物語です。まあ、サンドラのお二人の娘たち、そして家作りに参加した仲間たちと登場するキャラクターそれぞれに親しみを感じてしまいました。映画サンドラの小さな家は4月2日から全国順次公開中。長崎では4月30日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ、もう一本映画ご紹介します。映画テスラ、エジソンが恐れた天才。1884年、移民としてニューヨークへやってきたテスラは、憧れのエジソンが経営する会社に就職して、エジソンの下で驚異的な発明を成し遂げるつもりだったんですが、直流電流を支持するエジソンに対し、テスラは交流電流を主張し、二人は対立の末決裂してしまうんですよね。まあ、それからテスラは会社を設立するんですが、騙されて一文無しになり、ケーブル工事の仕事でなんとか生計を立てながら、1年後やっと復活したテスラは交流システムを完成させて特許を取得し、発明家で実業家のジョージ・ウェスティングハウスと手を組み、シカゴ万博博覧会でエジソンを叩きのめし、一躍時代の寵児となったテスラは、大財閥 JP モルガンの娘のアンと親しくなり、モルガンから莫大な資金を得て無線の実現に挑むんですが、研究一筋の繊細な心が実業界や社交界と不協和音を立て始めるという、もしも世界から消えてしまったら私たちの暮らしが成り立たないものばかりを次々と発明したニコラ・テスラ。まあ、富と名声を手にしたはずのテスラに何があったのか、その謎に満ちた反省に迫るドラマです。テスラを演じるのはイーサン・ホーク。まあ、テスラが発明したものの中に今皆さんがお聞きいただいているラジオもあるんですよね。まあ、テスラさんが発明していなかったら今こうやってラジオを通して映画をご紹介することもできなかったんだなと思ったら、なんだか不思議と言いますか、すごい方だなと改めて感じました。まあ、エジソンさんは小学校の頃から本で読んだりして知っていたんですが、まあ、テスラさんはこの作品とはまあ別の作品なんですが、エジソンズゲームという作品で知りました。まあ、スティーブ・ジョブズやイーロン・マスクが尊敬しているというテスラ、エジソンズゲームとこう一緒に見るとより楽しめると思います。今私たちの暮らしの中で必要不可欠な電気を使えているのはテスラさんのおかげだということを改めてより知ることができると思いますよ。映画テスラ、エジソンが恐れた天才は全国順次公開中。長崎ではまだ公開日は決まっていないんですけれども、長崎セントラル劇場で公開予定ですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画サンドラの小さな家にも登場したクランベリーズのドリームスを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末を過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。